と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。3月に入り少し寒さも和らいできましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は震災特集として熊本地震の被災地の復興についてお送りします。本日の担当はラジオ部会の江坂幸則です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、皆さん改めましてこんにちは。京都人町出会いもん、今回は熊本地震の復興について、熊本県、益城町立広安西小学校の井出文雄校長先生に電話でインタビューをしたいと思います。熊本地震では大変な被害が出て、しかも断続的にずっと続いてたので長期間被災された方は結構大変な生活だったと思うんですが、それでは早速お話をお聞きしたいと思います。井出先生、
はい、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、熊本県の益城町立、広安西小学校ということなんですが、
はい、
益城町というのは地理とかどういった地域になるんでしょうか。
そうですね、熊本には空港がございますが、
はい、
熊本空港がございますところがちょうど益城町でございます。
あ、そうですか。はい、はい、
あと、高速道路で行きますならちょうど益城熊本インターチェンジがございますところがちょうど道を挟むような形でうちの学校でもございます。
あ、そうですか。はい、はい、そうしましたら広安西小学校の校長先生ということなんですが、
はい、
学校自体はどれぐらい の規模といいますか、子どもの数なんかはどのぐらいおられるんですかね。
はい、現在ですね、
はい、
全校生で761名でございます。
あ、そうですか。はい、そうすると結構おられるんですね。一学年に100人以上おられる。
そうですね、少ないところで3クラス、多いところで4クラスといったところでございます。
あ、そうですか。はい、はい、それで今回熊本地震が起きて、地震の後に避難所に、小学校がなっていろいろ支援の活動をされたということなんですが、
はい、
熊本地震が起こった時は、ちょうど学校がスタートした、新年度早々という時期になったかと思うんですが、
はい、そうですね。はい、
最初に地震にが起こった時は井出先生なんかは どういう状況だったんでしょうか。
私はちょうど PTA の会議が早く終わったので、
はい、
家に帰って、
はい、
ちょっとテレビでも見ているような時でございました。
ご自宅におられてたというですか。はい、ただもう最初から結構前進の方も結構大きかったんですかね。
そうですね、夜の9時26分ということでしたので、
はい、
それと木曜日の夜ということでございましたので、
はい、
本校職員が次の週の準備でありましたり、
はい、
翌日金曜日には出します学級通信などの準備でありましたりということで、
はい、
10名弱の職員が残っていたところでの地震発生でございました。
は
い、
そうですか。はい、学校の方に先生も結構おられたんですね。
そうですね。はい、
あ、そうですか。そうすると、校長先生の方は翌日その学校の方に行かれたですか、ね、
そうですね、はい、うちの田中教頭が、
はい、
こんなに何回も起きるとも思いませんでしたし、
はい、
1回で、はい、収まるという感じだったと思っていましたもんですから、
はい、
教頭がまたこう学校に出るということでございましたので、はい、私は任せて、翌日からと備えとったところでございました。
そうですか。
はい、
で学校の方は、建物ですとか、給排水の設備ですとか、トイレとか、建物自体に被害の状況というのはあったんでしょうかね。
そうですね、小学校5校ございますが、
はい、
私の学校は比較的、 被害は少ない方でもあったかと思います。
あ、そうですか。
まあ、そんな中でも、まあ、校舎が比較的、まあ、20年程度ということで新しいこともありまして、
はい、
まあ、校舎そのものはあまり影響を受けることはございませんでした。ただ、
はい、
水道管がずっと校舎を連ねて通っておりますものですから、
はい、
そういったところが、まあ、壊れて、使えなくなったこと、それから、はい、まあ、隙間ができておりますので、その後ずっと雨漏りをしたりとか、
は
あ、そういうことがあったり、子どもたちが通ります通路が多少段差がついているとか、
はいはい、
そういったところが、まあ、地震の影響で変化したところが大きかったかと思います。
は
い、
そうです。まあ、はい、そうすると あまり大きな被害はないですけど、まあ、あちこちにそういった細かい点で、被害があったということなんですね。
そうですね、はいはい、もうやはり随分揺れたようで、
はい、
昇降口とか、はい、そういったところはやっぱり10センチ近く差がついておりますしですね。
あ、
はい、
あ、そうですか。
はい、は
あ、で、まあ、当然それ地震が起こったんで、まあ、学校の方は、まあ、ね、子どもたちも来れない状況だったと思うんですが、
はい、
まあ、いつぐらいから、まあ、その小学校が復旧というか再開されたんでしょうかね。
はい、最初 その余震といわれる14日の地震の後はですね、
はい、
もう翌日15日にはだいたい片付けが済みましたので、
はいはい、
まあ、火曜日からでしたか、
はい、
4月の19日ぐらいになると思いますが、まあ、その再開という予定で、まあ、片付け等をしていたところですが、
はい、
まあ、本震と言われます地震の起きた後にはですね、
はい、
まあ、安否確認も含めまして相当の準備がいるようになりましたので、
はい、
5月9日連休明けの5月9日月曜日からが学校再開ということで、
はい、あ、そうですか、
ございました。
ああ、で、まあ、その地域の方の避難所としても活用されたということなんですが、避難所としての活用というのはいつぐらいから行われたんですか。
もうその14日、
はい、
まあ、余震といわれる地震が起きたときにですね、もう避難所となりました。
は
い、
あ、そうですか。
はい、先ほどの申しましたうちの職員もいち早くですね、
はい、
この避難してこられた方々を体育館で、
はい、
まあ、お世話するといいますか、そういったことに、はい、しっかり力を注いだところでございます。
あ、そうですか。
はい、
あ、そうすると、まあ、避難所としては住人の方は体育館を主に利用されてたという。
そうですね、最初は体育館、まあ、一般的にうちの避難所というのは体育館が決まった避難所でしたので、
はいはいはい、
まあ、その中に入れるような人数でもございましたので、
はい、
最初は そこだけでございました。
あ、そうですか。
はい、はい、
まあ、ただ先ほども給排水とか水道管なんかがちょっと被害があったということでしたんで、はいはい、まあ、なかなかトイレとか、まあ、食事とか、
はい、
そういった面ではなんかご苦労されたことっていうのはありました。
そうですね、まあ、避難所自体は行政の立場でいろいろお世話をしていただきますんですけれども、はい、まあ、実際に避難して見える皆さんは、まあ、学校ということで、
はい、
職員室を目指しておいでになりますし、
はい、
私校長を目指して、
はい、
いろいろこうお尋ねであったりご相談等もありましたのでですね、
はい、そうです
ね、まあ、避難者の方にいろいろ面と向かって対応するというのは大変ございました。
それから、そう、はい、
16日本震がありました夕方から天気が崩れがちになりましたり、
はいはい、
あるいはまだ余震と言いながらも震度5とか6とか、はい、そういうのが頻発しておりましたのでですね、
はい、
まあ、心配になって夕方ぐらいからどっとたくさんの方が避難してこられました。だから最初の昼ぐらいまでは60人ぐらいだったんですけども、夜になるともう800人とか、
はい、
そういう規模の避難者の方、それから、
はい、
うちの隣には道を挟んだ隣には、
はい、
県の総合展示場のような、まあ、駐車場を広く持つ、
はい、
まあ、施設がございましてですね、
はい、
そこに、まあ、聞くところでは2200台ぐらいの車のスペースがあって、
はい、
1万人ぐらいの方がそこに避難をしてこられたということでございました。
あ、そうですか。
はい、はい、そういった方々が、
はい、
まあ、食料やトイレということで、
はい、
本校を目指しておいでになった方も多かったようでですね、
はい、
随分その夜16日の夜からは、
はい、
大混雑をいたしました。
あ、そうですね、
はい、
まあ、やっぱり一般の方ですとね、なんか災害があった時はやっぱり広域避難場所としてやっぱりそういう学校に、ね、行くっていうのは、まあ、皆さん思われるかなというふうに思うんですけど、そうですね、
そうですね、はい、
で、
やはり、
はい、
本校 まあ、もちろん避難所と地域の避難所とはなっておりましたの で, です、ねはいまあ、うちを頼りにしてきてあの、まあ、避難された方たくさんいらっしゃったと思いました、はい、
あそうですか、はいまあ、その小学校に通われているお子さん の, あの親御さんとかそういう方だけではなくてもあのもう何も決められてない方もたくさん来られたわけなんですかね、そういう学校とは関わりのない方、ねはい、
あの校舎内もそれから駐車運動場の駐車場も、
はい
まあ、地域に限らずその通りがかりの熊本の方とか、
はい
まあ、たくさんの方々がいらっしゃったようです、
はい
まあ、全体像はちょっと私も分かりませんが、
はい、
後でお付き合いしてお話をするような中ですと、
はい
まあ、いろいろなところから避難された方が多かったようですし、もちろんうちの児童に関わる、
はい、
あのご家族もたくさん、はい、あの避難してきていらっしゃいました。
あ、は
い、
そうですか、
はい
でまあ、連休明けから、まあ、学校の方もあの再開されたということなんですが、
はい、
あのそうするとやっぱり学生たち の, その授業なんかにも、まあ、少し影響は、ね、出てくるかなというふうに思うんですが、
はい、そうですね、まず、まあ、3週間ほど休みになりましたので、
はい
まあ、その授業の進度といいますか、
はい、
そういったところも、まあ、気にしながらの指導でありましたことと、
はい、
それから何よりあの大きなこうダメージを受けて子どもさんも想定しましたので、
はい
まあ、心のケアといいますか、
はい、
そういったこうあ、まあ、安心して学校に来れるような環境を作る、そしてそうなんかこう悩みや心配事があればこう相談が、まあ、できるというそういう環境をですね、あのいち早く作るように心がけて授業を進めてまいりました。
あ、そうですか、
はい
まあ、あの子どもさんですとね、やっぱり心理的な面とかいろいろケアが必要になってくるかなと思うんですけどね。
そうですね、はいはい、相当気を使いました。いろいろまあ、東日本大震災の例をいろいろな経験された専門家の方々からもお話を伺ったりしてですね、まあ、アンケート調査でありましたり、
はい、
その子どもたちとの接し方とか、
はい、
あるいはまあ教育相談の機会の設け方とかいろいろなことをまあ知恵を絞ってですね、まあまあ、大きくは安心感ということだけですけども、そういうのをあの目指してしっかり、
はい、
あの準備をして子どもたち学校再開に備えたところでございます。
あ、そうですか、
はい、
先生、そうしましたらあのまたあの前半一応ここでちょっと切らせていただいて、後半また復興に向けての話をちょっとお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、それではあのここで、1曲お聴きください。曲はスティービーワンダーで You are the sunshine of my life です。
京都ひとまち出会いもん。
はい、それでは後半再び、井出先生にお話をお聞きしたいと思います。井出先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
それではあの小学校の避難所での活動についてちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
まあ、学校も再開して、まあ、避難所もあったということなんですが、まあ、その避難されている方と子どもたちなんか の,、まあ、交流的なものなんかも学校の方ではあったりしたんでしょうかね。
そうですね、まあ、場所的には、
はい、
体育館と、まあ、視聴覚室というところを、
はい、
まあ、避難の方がずっと、まあ、
はい、
閉鎖となります8月の18日までお使いでございました、
はい、
それから運動場も、まあ、だんだん、まあ、狭く一部分を駐車場としてお使いになるようなところがございまして、まあ、多少の、まあ、一般的な学校の活動からすると、まあ、制限はかかっておりましたけれども、
はい、
そこに、まあ、避難していらっしゃる皆さんとの子どもたちの交流という、まあ、貴重な機会は反対にたくさんあったんじゃないかと思っております。
あ、そうですね、
はい、
まあ、厳しい状況の中でも、まあ、そういった出会いというかね、交流があったということなんですが、
そうですね、
それから、まあ、さまざまなボランティアといいますか、そういった他からの支援というようなこともあったんでしょうかね。
はい、そうですね、もうたくさんの人、それから、
はい、
たくさんのいろいろなもの、
はい、
それから、まあ、もちろん義援も含めまして、義援金も含めまして、
はい、
たくさんの皆さんからご支援をいただきました。私が、はい、地震発生当初から、
はい、
全部ウェルカムだということを基本として、
はい、
職員にも周知しましたので、
はい、
まずお話をして、あるいはまずお会いして、
はい、
そしていろいろな お互いのこう気持ちをこう、まあ、通じ合わせていろんなご支援をいただいたと思っております、
はい、あ、そうですか。あの、まあ、例えばなんかどういったあのボランティア的なものがあったか、うん、何かありますでしょう。
そうですね、はい、年代層も多岐にわたりまして、中学生さん、高校生さん、大学生さんとか、はい、あるいはもちろん一般の方といった方、はい、そして、まあ、それぞれに日頃お持ちの特技といいますか、
はい、
あのそんな専門性を持った皆さんがこんなことで支援をしたいとおっしゃいますし、
はい、
あるいは、まあ、特に特技はないけども何かこの場に立ってあのこの状況の改善のためにあのお手伝いをしたいとおっしゃる方も来ていただきましたりしました、
は
い、
あ、そうですか、
はい、はい、まあ、ですから多岐にわたりますし、
はい、
まあまあ、大変失礼ながら草取りを食べたりを頑張っていただきました方もいらっしゃいますし、
そうです、
はいはい、掃除を頑張っていただく方とか、
はいはい、
まあ、それぞれにあの思い思いにあのためになることと信じて頑張っていただいたところでこちらとしても大変助かったことがたくさんございました。
あ、そうですか、
はい、
あの先ほどあのちょっと設備で給水なんかがちょっとあの故障したということだったんですけど、はい、あの学校の給食の方なんかはあのどうだったんでしょうかね。
そうですね、最初の学校が再開しました、5月の9日から1週間は、
はい、
まあ、2時間ずつのだけ の, あの授業ということもありましたので、久しぶりの授業ということもありましてですね、
はい、
それから町の給食センターが壊れて、
はい、
まあ、これまだ来年ぐらいまで使えないということでございますので、
は
い、
あ、そうです
か、まあ、あの給食がなりませんでした、
はい、
とその翌週からはあのまあ、支援団体のおかげで、
はい、
牛乳とパンと、まあ、おつまみ程度の、
はい、
給食が再開しました。
はは。
そして6月になりましたら、まあ、今も続いているんですけれども、
はい、
まあ、業者さんによります弁当給食が続いているところでございます。
あ、そうですか。そうすると今でもまだ、はい、あのその給食の方はあのまだ再開できてないというような。
そうですね、
はい、
聞きますと3月まではこの状態が続くということで、まあ、4月以降は何らかのこう、
はい、
どこか近隣にお願いするなりして、まあ、給食もともとの給食のような形で再開をしたいという方向であの進んでいるということは聞いております。
あ、そうですか、
はい、は
あ、あので私ちょっとあのホームページ等々インターネットの方でちょっと見させていただいたら、なんかあの学校のそれぞれの担当の先生になんか大臣任命制というようなものをあの使われたということで、なんか面白い、はい、あの名前だなと思ったら、はい、大臣任命制というのはどういった形なんですかね。は
い、いろいろ後付けで話が進みましたけど、はい、あの広西内閣とかそんな名前で呼ばれていると思いますが、
はい、
はいはい、あのもう、まあ、大きくはあの誰かに来た職員にいろいろな仕事を頼まなくちゃなりませんので、
はい、
もう僕がこの人が適任だなと思ったときにあの、
はい、
その用務を頼むのにちょっと笑わせながらというか、
はい、
あの体ほあの心を保護しながら、
はい、
あの頼んだのがその大臣でした。
あ、そうですか、
はい、
あ、そうするとまあ得意分野というかその先生のそれぞれの得意なものにこう任命して大臣制というのを取る、
例えば体育主任を、
はい、
あの交通大臣にしてあの、
はい、
通路の管理とか衛生管理をしてもらうとか、
はい、
あるいはあの図書主任の職員に、メリーポピンズ大臣にして、
はい、
まあ、雨の日はちょっと楽しい図書室にしてほしいなとか、
あ、そうです、
そんな風にしてあのこう意味はあるんですが、
はい、
まああのまあ、笑わせながら、
はい、
あのつけたあの名前が結構大臣制になりました。
あ、そうですね、まあ、はい、そういったちょっと厳しい状況の時にやっぱりね笑いがあるとねユーモアがあるとあのちょっと救われる部分もあるかなと思うんですが、はい、で今図書室の話も出ましたからあの支援として、まあ、全国からもなんか絵本なんかもたくさんあの届いた
でしょう
かね、
はい、おかげでですね、
はい、
随分あの本類もいただきまして子どもたちもまあ本に親しむ機会が増えたなと思います、まあ、こちらの想像を超えるようなたくさんの本等をいただきました。
あ、
はい、
あ、そうですか、
はい、はは、
まあ、そうするとあの子どもたちのそういったメンタルな部分の状況というのもだいぶ落ち着いてきてるんですかね。現
在ですね、そうですね、あの、はい、まあ、心配しました心のケアということはまあ、随分、まあ、いろいろなアンケートとか、
はい、
あ、見取りによってやっておりますけれども、随分数値的にも少なくなってきたというふうにあの把握しております。ただ、はい、あのこれがゼロになるまではやっぱり油断できないと思いますし、あの、まあ、時期によってあるいは個人差が大きいということで、まあ、これからいろいろ不安なことが 発生してくるという子どもさんもいるかもしれないので、ここはずっとこれ後もしばらくは気を引き締めてこうしっかり見ていく必要があるなということを思っているところでございます。
そうですね、まあ、熊本の場合は余震が、ね、かなり多く起こったんで、まあ子どもたちもそう言って気が気じゃない、ね、夜を過ごしたかと思うんですが、はいはい、そうしましたら避難所というのはもう現在はもう終わって、まあ仮設住宅なり、はい、そういうなんかどこかに移られているということ
ですか、ね、そうですね、8月の2学期が始まります前に、はい、まあ、本校の避難所は閉鎖ということになりまして、
はい、
まあ、それぞれに、まあ、おっしゃるように仮設でありましたり、みなし仮設でありましたり、あるいはまあそれを機に、まあ、ご自宅にお帰りになったりというような方々がいらっしゃいます。
あ、そうですか。
はい、
そうしましたら避難所は、まあ、一応閉鎖されたので、まあ、学校の体育館なりはまた利用されているという状況ですかね。
そうですね、はい
はい、そうですか。そうしましたら、まあ、今後まあ、復興まだ道半ばだと思うんですが、はい、まあ、先生の方で、まあ、今後、小学校なり、まあ、子どもたち、まあ、どういうふうにこう復旧が進んでいったらいいなというふうにちょっと考えておられますでしょうか。はい
はい、子どもたちは、まあ、その地震の経験は大変こう心に大きな影響を与えた出来事だったと思うんですけれども、
はい、
まあ、いち早いたくさんのご支援を受けて子どもたちも随分励まされたと思います。
はい、
そして、まあ、口々に子どもたちも言いますのは、これからは自分たちがこうこうなんて言いますか、その恩をお返しするようなことに頑張りたいという子どもたちがたくさんでございます。
はい、
まあ、私たちの予想を超えて早く元気も取り戻すことができましたし、
はい、
まあ、そういった子どもたちのこれからの活躍というのは私たちも大変期待するところでございます。ま
あ、そうですね、
はい、そうは言ってもやはり心 そのケアの面、それからもちろん学力の、まあ、環境が勉強する環境という点ではまだ厳しい子どもさんのご家庭もありますので、そういった面、それから、まあ、東日本の例に習いますと体力とか健康面というところも気をつけていく必要があるというふうに思っております。
はい、あ、そうですね、はいはい、そうしましたら地域といいますか学校の親御さんなんかもやっぱりそういった時は結構力を合わせて何か活動されていたことなんかはあるんですかね。
はい、おかげでですね、
はい、
まあ、こんな非常時ではございましたけれども、
はい、
まあ、言うなら PTA 総会等もまだ会ってないような、
はい、
役員も決まってないような状態の中で、
あ、そうですね、春先でした、
はい、いろいろな支援に必要だということで、はい、私と一緒に役員さん方がこうお話をしてですね、それではやろうということで、例えば最初のうちですと夜間パトロールに回っていただいたり、
はい、
それから先ほど言いましたように冷たい弁当だけじゃかわいそうだということで汁物スープの炊き出しをしていただいたり、
あ、そうですか、
そんなふうにいろいろこう、まあ、子どもたちのためという、あるいは被災者のためという気持ちで、まあ、私かそれ以上にたくさんの活動に携わっていただいております。
あ、そうですか。あ、そうですね、井出校長先生をご紹介いただいた水田さんも、確か PTA の活動されてたんですかね。
はい、そうですね、はい、多岐にわたって支援活動に、はい、活動を役していらっしゃいます。
あ、そうですか。そうですね、まあ、変な話ですけど、まあ、そういった災害があることによって地域なり、ね、学校なりが、まあ、そこで一つにまとまるというようなことがあったんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい、
そうですね、はい、おかげで私も、まあ、頼りにされた学校でもございますけれども、
はい、
反対に地域の方とたくさんお話をしたり一緒にこう今後に向けてお話をするような機会がございますし、
はい、
まあ、まさにこのご恩をお返しするようなところにはこう地域の皆さんと一緒にやっていかなくちゃならないかなということを思っているところです。
そうですね、はい、それではまだまだお話をお聞きしたいんですが、そろそろお時間となりました。井出校長先生、本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。お世話になります。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。熊本県の益城町立広安西小学校、まあ、地震の方は震度7という大変大きな地震があって、被害の方は、まあ、致命的なそういう大きな被害はなかったようですが、なかなか生活なり、学校の授業なりにも影響を与えるような被害があったということですね。 しかし、まあ、現在復興に向けてかなり地域なり学校なりが一つにまとまっているというようなお話だったので、今後また復旧が進んでいくことを願っております。それでは来週は、あれですね、三条特集と会員紹介のコーナーを予定しておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。